経験丸に、ビジネスパーソンは自分自身を犠牲にし、自己を否み、すべての事柄で自分の関心と好みを放棄し、自分の命の危険を顧みず、神の永遠のエコノミーを遂行する必要がある。神が敵の強奪する手から地を再び獲得するために、私たちは肉体となることの原則において、彼と完全に協力し、組み合わされる必要があります。私たちは神の心の願いにおいて、また地上での神の行動において、神と一となる必要があります。今日、神は人を救うことを願っていますが、このことを行うために、彼が必要とするのは、私たちが肉体となることの原則に従って、ご自身と一となることです。神の命令、ヨシュア1章1節から4節は、ヨシュアが神の約束された地に入ることでした。その地を取る者たちに対する神の命令は、彼の定め、着手、選びに基づいていました。その地を取る者たちは、自分自身を犠牲にし、自己を否み、すべての事柄で自分の関心と好みを放棄し、自分の命の危険を顧みず、神の永遠のエコノミーを遂行する必要がありました。良き地を取るために、彼らは神の行動において、完全な神との協力の中へと入らなければなりませんでした。もしイスラエルの子たちが自分自身を見つめたなら、可能性はないと言ったでしょう。しかし、彼らの可能性は唯一の神でした。神は彼の選びの民が彼と協力して、彼の行動の中で彼のエコノミーを完成し、彼の願いの中で大いなる車輪としての彼のエコノミーの中で行動することを必要とされました。ここで神はこう言っておられたかのようです。イスラエルよ、私の選民よ、あなた方は何もする必要がないことを知らなければならない。ただ私と協力しなさい。私は車輪が走るのを動機づけている。あなた方は私と一になる必要がある。入っていってその地を所有しなさい。私はあなた方を通して偶像を拝む者たちを殺す。あなた方なしに私は何もすることができない。在職青年編。神はモーセに命じて12人を遣わし、カナンの良き地を探らせました。彼らは戻ってきて、モーセと全会衆に報告しました。10人の報告は不信仰なものであり、ヨシュアとカレブの報告は信仰に満ちており、神のエコノミーに沿ったものでした。10人による不信仰な報告。民数記13章31節。ところが、彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民に立ち向かって登っていくことはできません。彼らは私たちより強いからです。32節。そして彼らは探ってきた地について、イスラエルの子たちに悪く報告していった。私たちが行って探ってきた地は、そこに住む民を食い尽くす地です。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちです。33節。そこで私たちはネピリムを見ました。アナクの子たちはネピリムの一部である。私たちは自分がイナゴのように見え、彼らの目にもそのようでした。ヨシュアとカレブによる信仰に満ちた報告。民数記14章6節。すると、その地を探ってきた者たちのうち、ヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブは自分たちの着物を引き裂いた。7節。そしてイスラエルの子たちの全集団に語っていった。私たちが行き巡って探ってきた地は全く素晴らしい良い地です。8節。もしエホバが私たちを良しとされるなら、私たちをその地に導き入れ、それを私たちに与えてくださるでしょう。それは乳と蜜の流れている地です。ヨシュア11章23節。こうしてヨシュアはエホバがモーセに語られたすべてのことに従って、その全地を取った。ヨシュアはそれをイスラエルに、 彼らの部族による割れ当てに従って私業として与えた。こうしてその地に戦争はなく太平であった。不信仰の者たちの報告はある事実に基づいていました。そこには確かにネピリム、巨人がおりました。不信仰な者にとってイスラエルの民が攻めていけば、イスラエルの民は食い物にされます。ところが信仰を持ったヨシュアとカレブにとっては、彼らがネピリムであて何であれ、イスラエルの民の食い物に過ぎませんでした。この事例はあなたがただ外側の事実に基づいて行動するなら、あなたは必ず敗北者になり、神の言葉を信じる者は強くなり、御言葉に従って祝福されることを示しています。ヨシュア1章6節。強くあれ、大胆であれ、なぜなら私が父祖たちに与えると誓った地をあなたはこの民に継がせるからである。7節。ただ強く大いに大胆であれ、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法に従って守り行いなさい。そこから右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこへ行っても成功する。8節。この律法の書をあなたの口から離すことなく、あなたはそれを昼も夜も口ずさみ、その中に記されているすべてのことに従って必ず行わなければならない。そうすればあなたは自分の道を繁栄させ、また成功する。9節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大胆であれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたがどこへ行ってもエホバあなたの神があなたと共にいるからである。